皆さん、こんにちは。前期への道案内人、秋代でございます。この度は、私を幸せ全開にしてくれる48箇条と、ご縁をくださいまして、誠にありがとうございます。2012年に、島田先生の言霊の本に出会って、そこから、日本には1万年も前から言霊の原理なるものがあったということを知って本当に驚愕したものであります。それと同時に、そうであるならば今現代社会において抱えているさまざまな課題をすべて解決してくれる力がこの言霊の原理にあるのではないかと思って、日々探求を続けている次第でございます。その一つが幸せということでした。この年になって振り返ってみると、学校ではですね、明確に皆さん一人一人が幸せになるための教育っていうのを受けてこなかったんではないでしょうか。いい高校、いい大学、いい企業に入るという、そういう知識教育は受けたとしても、明確にあなたはこんな伴侶と出会ったら幸せですよ。こんな家族を作ったら幸せですよ。こうすればお金にも苦労しないで、家族も養っていけますよ。とか、本当の意味で、あなた、皆さん一人一人の幸せを願った授業というのは、行われてこなかった。受けてこられなかったのではないでしょうか。私も、新居浜高専卒業ですけども、そういう授業は一度も受けた覚えがないのを、こうやって、洗い物を解決することのできる可能性を秘めた言霊の原理と出会って、改めて、そういうことを思い起こした次第です。それで、人間の潜在意識の奥底には、幸せになりたいという根底の動機があって、いい学校行きたい、いい会社に勤めたい、いい人と出会いたい、いい伴侶と出会いたい、そういうこの根底には口にはしませんけれども、しないとしても幸せになりたいというその思いがあって、そういう心が動いている、動かされているというふうに思われます。その根本の幸せ、その根本の幸せをまず言霊で遂げて、それが一般社会に広がって、また世界に広がってですね、あまりにも非人道的な扱いを受けている世界の人々も数多くいらっしゃいます。そんな方も含めて、みんな幸せってのは何なんだという共通意識が、言霊の原理からは導き出せるんじゃないかと思って、探求を続けた次第でした。それの成果が、この第2版の、として、この度またご提供させていただく次第でございます。幸せと言いますと、言霊が分かってくると、幸せってのは4つが合わさると、単純に考えるとそういうふうに感じることができます。じゃあその4つとは何なのか、4つが合わさるその4つとは一体何を意味しているのか。漢字では幸せ、使える、合わせるっていう、それが本来の漢字だとかっていうことも書かれてる書物も見ましたけども、じゃあ何に使えたら幸せって感じるのか。その4つですね。それを探求してご提示してる次第です。さらにその4つが、もっとその根本ですね。 じゃあ50音言霊のその幸せという言葉が出てきた、そのもっと根本の奥には50音言霊時代が一体 何から出てきたのかということ、まあそれ次第、それ自体が明確に島田先生の本にも書かれてはいなかったように思うので、そこの根っこの部分もですね、無意識に探し求めておりました。まあ、それが私なりに天からこう降りてきた感じで、受け止めたものがありますので、それをその説明として追加で、提示させていただいている次第です。皆さんがその内容はこのテキストの後半部分に書かせていただいてますけども、自分の両手を、手のひらをこちらに、顔の方に向けてですね、そして重ねた時に、これが神社に飾っている鏡、50ウォン、人間の心を合わせた50ウォン言霊を示す鏡が、この手のひらの両手が重なった、そこにこう見えてきたんですね。手は第二の脳とも言われます。ここにすべての手のひらの中に脳のすべてが現れてきて、この手を使って人間はあらゆる神様と同じようにあらゆる創造物、天地創造をなすことができるという感覚にまで行き着くことができました。その感覚をですね、このテキストを読んでいただきながら同じように至っていただきたいというふうに切に願っている次第です。まあ、ゴッドハンドという言葉もありますけど、ゴッドのゴッドは50ですね。そして50音のハンドです。ゴッドハンド。まあ、そういう手だったんだという、両手だったんだというですね、ことも、第一版ではそこまでいかなかったんですけども、第二版ではそこまでの意識圏まで到達ができたので、これを第2案としてご提供したいと思った次第です。それで最後にはですね、32ページに書いてありますように、手というとですね、石川啄木の働けど働けどなお暮らし、なお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見るというですね、そういう歌があります、詩がありますけども、そうではなくて、この前回ではですね、働けば働くほど我が暮らし豊かになりにけり、感謝しつつじっと手を見るというふうにですね、逆にこの自分の手のひらを見たら何でもやれるぞ、ゴッドハンドが我が手に与えられているというですね、まあそういう希望的にこの手を見ていただいて、日々を前期に満ち溢れた幸せ全開で暮らしていけるというふうな感じで捉えていただきたいと思っています。これがこの今回ご縁を持っていただいた教本の再結論であります。で、この48箇条自体はですね、人は本当に無意識のうちに今までの体験から、あるいは自分自身がどこから本で読んだ言葉が、人に言われた言葉が、自分で書き込もうとは思っていなくても潜在意識の中に自主憲法のように書き込んでしまって、それに基づいて人生を動いて今のような結果を出しているということがあります。だから幸せ全開になるためには、幸せいっぱいになるためには、幸せいっぱいになる自主憲法を潜在意識の中に持つ必要があったわけですね。まあ、それは言霊の原理を学んで、さらに言葉が人生を動かしているということが本当に根幹から分かって、こういうことを強く言わせていただくようになっているわけなんです。例えば私の、分かりやすくですね、私の場合だと、父が中3の時に亡くなったもんですから、 母が台所でですね、料理を作っている時、後ろ姿を見ながらですね、私も中3だった私もなんか一緒にお金のことも心配して何かしようかと言った、その瞬間に母が怒ってですね、お金のことは心配するなと、勉強しろって言われたもんですから、それはそれでものすごく意味があったと今はよくわかるんですけども、そういう経験があったということで、その時以来もお金のことは考えないということを してしまった。で、お金のことを考え始めたのは40歳で起業して、経営が資金繰りとか特に行き詰まったりして、その時にやっとお金とは一体何だろうかというふうにして探求していったという、本当にお金に対する学びっていうのはものすごくそこで30年間ぐらい遅れたというかですね、そういうような体験があるんですね。だからお金のこともちっちゃい時から、人生にとって人間にとってお金とは一体何なのか、宇宙にとって、また神様はいい、宇宙の真理から見てもいい、お金とは一体何なのかっていうみたいなことを探求して、早くから結論出していればまた別な違った人生を歩んでたかとも思うんですね。それとか前回家族で、ユーザーさんでよくお聞きするのは、やっぱ父と母がお父さんお母さんが喧嘩してたと。だから夫婦ってのはもう喧嘩するもんだと、親は喧嘩するもの、夫婦は喧嘩するものが当たり前だから、それを見て自分の中には夫婦は喧嘩する、だから結婚しても私は幸せになれないみたいなことをこう自然に書き込んでしまう。それはそういう体験に基づいて自分で書き込んだっていうつもりなくても、こう書き込まれて、そういう最終的には言葉として書き込まれる、言葉が意識を作り出しますので、そういう意識になって行動してしまうと。だから結婚には躊躇したり、まあ、結婚してもお父さんお母さんのそういう喧嘩した姿が浮かんで同じことをしてしまう、いじめられたのでまた子供にもいじめてしまうみたいな、同じようなこう連鎖が起こってしまう。だからどっかで私の言葉を持っている言葉、潜在意識に囲まれている言葉を書き換えないと自分の人生は変わらないということが、本当の言霊の原理を学んでよく分かってきたんですね。まあそういうこともありまして、なぜ48箇条かと言いますと、幸せの4本柱の一つずつ、個性と愛情、健康、裕福ですね、それに12箇条を作りまして、その12箇条を合わせて48箇条を自分の潜在意識、いろんな今まで結構ことがあったとしてもですね、48箇条を自分の信念として置いていただければ、まあ最初は納得できない条文もあるかもしれません、まあそれもぜひ長いお付き合いをさせていただいて、なんでこんなことになったのかとかですね、全部こう問い合わせてもいただいてですね、理解しないとそれを身につけるってことは不可能だと思いますので、ぜひご相談していただいてですね、この幸せ全開の48箇条を置いていただければ、この幸せ48箇条に基づいて必ず幸せ全開になっていく、このこと自体は間違いありませんので、この教本を、まあ、音読教材の一つとしてですね、まあ、一日本当は一回ぐらいですね、お経代わりに、祝詞代わりに読んでくださっていけば、必ず48箇条の目指す方向、この意識の方向が自分の人生で結実して幸せ全開に、前期に満ちあふれた幸せ全開な暮らしに必ずなっていかれますので、まあ、そういうことをこの会社の私としては、まあ、秋をと言わせていただきますけど、皆様の喜びを明ける男と、そういう使命を持った男ということで、今は働かさせていただいておりますので、ぜひ、違うぞと、ここはどうなんだということがありましたら、ぜひ問い合わせをしてくださいましてですね、テキストに書いてあるメールアドレスに問い合わせしてくださいまして、ぜひ一緒に共に 善気に満ち溢れた幸せ全開な暮らし、幸せいっぱいな暮らしに共になっていけれたら本当に嬉しく思います。ちょっと簡単ですけども、最初のご挨拶としてですね、全体像を、この教法の全体像をですねだけは音声でお伝えしないといけないと思いまして、語らせていただきました。何卒これからですね、また共に人生を、ことたも同じく知った者同士としてですね、共に自分の幸せが達成できたらですね、今度は日本人として地球人一人一人、今だと75億人の一人一人の幸せを責任持っている民族は日本民族だと思ってですね、一緒にもっとこう公のことも協力しながらできれば嬉しく思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。この度は本当にありがとうございました。全景の道案内人、秋代でした。